はようございます。お祈りをします。私たちの愛する天のお父様、今あなたの言葉である聖書の言葉が開かれました。私たちの鈍い心をどうか開いてくださって、あなたの言葉を本当にしっかりと聞き理解をし、そしてあなたの言葉によってこの1週間生かされるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の正式なタイトルは神の恵みの意図を、手繰って生きるです。私は一番初めに1981年に神学校を卒業して牧師として出発しました。その時に私が一番初めに赴任したのは愛知県の西尾市というところにある西尾同盟キリスト教会という教会に一番初め赴任をして、そこに4年間いました。名古屋から急行で40分ぐらいのところですね。ちょっと南に行くと蒲郡というのが一番有名なところです。そこに4年間いました。三河湾というところまでですね、大体車で一っ走して20分ぐらいだったので、よく釣りに行きました。当時先輩で一人ですね、釣りが大好きなもう釣り吉牧師が、おりまして、ある夜ですね10時ぐらいにですねインターホンが鳴るんですね。で誰かと思ったらその先生が教会の役員さんと2人で外で立ってるんです。で先生どうしたの、おい林先生これから釣り行くぞ一緒に来いってですね。で何釣るんですかって、スズキを釣るって。夜釣りでスズキを釣るんで今から知多半島の先から船を出すから一緒についてこいっていうので、わじゃあ分かりました行きます行きますと言って一緒に行ってですね、知多半島からちょっとこう船を漕ぎ出したところで、本当に真夜中に釣りをしたんですけども、でなんでこの話をするかって、その釣りというのはスズキ、大きいスズキを釣るのはこういう竿にルアーとかつけて釣るんじゃないんですね。でなんで釣ると思いますか。網投げるんだったら釣りじゃないですか。糸手ぐすってやつで、もうなんていうかタコ糸どころかちょっとロープの細いぐらいのやつをこう素手でですね、かなりでかい、もうちょっとよく覚えてませんが結構大きい重りで、仕掛けの形も今覚えてませんけど、餌をつけてそれを一気にそこまでザーッと落とすんです。感触でドンと音がしたらそれをちょっとずつこう動かすんですね。最初はこう下にトントントンとぶつけながら、そしてだんだんだんだんちょっとずつちょっとずつこう手繰りながらこうだんだんだん上げていく。で何もかからないともうただただひたすらこう何十分もこうやって上げてくたびれて、また新しい餌をつけてまた落とすという、そういう釣りをやる。ところがそれがかかるとですね、途中でかかるとグッとくるわけですよ。グッと来てスズキを上げるためにはリールで負けませんから自分の手で手繰ってあげてるわけです。でも獲物がかかってるの分かってますからね、こう手繰るのは嬉しいわけですね。どんなのが手繰る。ところが私覚えてますけど2回ぐらい途中で逃げられました。がっくりきますね。で一晩でやっと確か1匹だけ、もうサイズなんてこのだんだん離してる間にいい加減になりますから、これぐらいだったのはこれぐらいになってるかもしれませんけど、分かりませんけど、ある程度、結構冷蔵庫入れるの大変でしたら60センチぐらいはあったんでしょう。でそれ私は、先生たちはもっとでかいのを釣ったんですけども、それを1匹釣った。手ぐす釣りっていうのは自分で手繰って獲物をあげなきゃいけないんだっていう釣りだった。でなんでこの話をするかっていうと、ヨセフという人は神様の恵みの意図を自分の人生で手繰っていく中で、この総理大臣というところに行き着いた人だった。で神様はあらかじめ私たちのために恵みを用意してくださってるんですけども、私たちはそれを指を加えてスズキの釣りをするときですね、餌をつけて重りをつけてそこにポンと落としておけば勝手にかかって、で勝手にかかったらスイッチでも押したら勝手に上がるんじゃなくて、それを自分の手作業でやって上げなきゃいけない。それと同じで私たちも自分たちの人生の中でいろんなことを通して神様の恵みを手繰って生きていく。そして私たちそれを手繰っていくときに、私は2回ぐらい、さっきも言いましたけど自分では大物に逃げられたと思ってるんですけど、大体釣りする人みんなそう思うんですね。でこんなやつに逃げられたとかって、実際これぐらいちっちゃかったりするんですけど、でも手繰ってた時にスズキをゲットできたのと同じように、私たちは自分に与えられたこう人生の神様の恵みの意図を手繰っていく時に、神様の恵みを私たちは
得ていくことができる、
まあ、それをこのヨセフの記事は私たちに教えているんだろうということです。どうしてこうそういうふうになっていったかというのがこの41章に書かれています。私はここを読んで3つのことになる、ここを読むときにこう3つの部分があるんじゃないのかなと思いました。まず一つはヨセフという人が神様というお方を証しする人に育っていったというヨセフの心構え、まあ、私たちの生活のライフスタイルでしょうか。で二つ目は、周囲の評価ですね。でそのように生きているヨセフを見た周りの人たちは、あ、この人は神の知恵に満たされた人だというふうに評価をするようになった。そして三つ目はその結果としてヨセフに奴隷からそして囚人から変わって新しい使命、エジプトの首相という使命が与えられていったんだ。でこれはまさしく、ね、糸を手繰っていくようにしていく中でこういうことが起こっていったんだということだということですね。まず神を証しする人ヨセフの心構えということです、まあ、先ほど読んでいただいた記事の中で、まあ、1節から7節をちょっと長いのでそして後半をちょっとカットしましたが、まあ、これはエジプト王がある日夢を見たっていうんですね。2つの夢を見てそして朝になって心は騒ぐので、まあ、エジプトのすべての呪法師と知恵のあるものってのはその彼のブレーン取り巻きを呼んでそして自分の夢の話をしてそれがどういう夢なのかという夢の解き明かしをさせようとしたと書いてあるんです。ところが8節にありますけどもこの夢をですね王に解き明かすことができる人がいなかったんだ。9節その時初めてあの2年前にファロの監獄でヨセフからあなたが幸せになった時に私のことを思い出してくださいとそのエジプト王に問い直して私をここから出してくださいって頼まれて、まあ、おそらく分かった分かった必ずそうしてあげるからといったそしてそのことをすっかり忘れてしまった検釈官長があっと思い出すわけです。9節その時検釈官長がパロに告げていった私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがシモベラを怒って私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたがその夢は各々意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のシモベでヘブル人の若者がいました。それで彼に話をしましたところ彼は私たちの夢を解き明かしそれぞれの夢に従って解き明かしてくれました、まあ、そしてそのことが本当にその通りになったんだということをやっと検釈官長を思い出して王に話すわけですね。王は早速それを聞いて使いをやってヨセフを呼び出します。彼は囚人の服を着替えてひげを剃ってパロの前に立ちます。そしてこのエジプトをパロはこう聞きます。15節パロはヨセフに言った私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いたあなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだ。エジプトの王宮でもう居並ぶ高官がいてですねそこに一人ヨセフが牢獄から出てきて直々にエジプト王からこういうふうに聞かれるわけですね。彼にとってはこれチャンスです。当然これはこれをうまくやれば高い地位がもらえるかものすごい恩賞がもらえるか彼にとってはものすごいチャンスですよ。そういうチャンスが来たらどうしますか。私そういうチャンスを味わったことない。多分すごい欲が出ますね。はい、そうです。私あの2年前に検釈官庁の夢を解き明かした私がヨセフです。で私が解き明かせます。王様任せてくださいとかって私たちは言います。でもヨセフはこう言ったんですよ。16節でヨセフはパロに答えて言った私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのですって言うんです。私この聖書の言葉を何度も何度も読む中で私たちは証しをするとか神様のことを語るとか言いますけどもなかなか色気が出てこう素直に語れないということを感じますね。私は思うんですがヨセフはこの大舞台で本当にスラッといやそれは私ではありません、この天と地を作られた神が誠の神が夢を解き明かすことができるんですと語ることができるために私はヨセフの13年間の奴隷と囚人としての下積み生活があったんだろうなって思います。だから彼の語る言葉が値千金だったパロの心を動かしたんだろうって感じます。しかも神様はここでヨセフにとってはですねもう得意中の得意、ヨセフといったらもう夢ですよ、ヨセフといったら上着ですよ、この2つですからヨセフの夢、ね、 夢の解き明かしというところでヨセフを登場させられます。まあもし、先週も話しましたけど2年前に検察官長がヨセフのことを王に話していたら、まあ、彼は牢から出ることができたでしょうけど、この大舞台に立つことはできなかった。この大舞台に立つことができるためにはヨセフはあの2年間忘れ去られるという失望落胆を味わわなきゃなかった。でも神様は彼の失望落胆その苦しみを無にされなかったという、それがここで語られている神様からの私たちに対するメッセージです。まあ、ヨセフの生涯を読むときに、まあ、私だけではなくてヨセフの本を書いてる人、あるいはヨセフの説教を書いてる人、みんな何度も何度も引用する聖句はもう非常に有名なこのローマ人の手紙の8章28節ですよね。まあ、ヨセフの生涯をまとめたらこうなるんじゃないかと言ってもいいような聖書の言葉、ローマ人の手紙8章28節じゃあ一緒にいきます。3、はい、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。先週でしょうか、デイリープレッドというデボーションの冊子の中で神様の愛のことを書いている日がありました。何日だったか忘れまして、私たちは自分の目の前の出来事を見るとその通りのことが言いますけどね、その神様が私のことを愛してくれてないんじゃないかと思うことはしばしばある。だけどそんなことはないんだと。確かに目の前に起こっていることが大変に見えたとしても私たちに対する神の愛は変わらないんだ、で私たちはそれを信じて生きることができるんだということを、まあ、そういう内容のことをデイリーブレッドの中で書いていました。私はヨセフの生涯を考えるときに、まさしくここにあるように神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。知っていますっていうことは単に頭で知ってるだけじゃなくて体験として私たちは知ることができる、知っていますっていうことです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるときに私たちはそのように憐れみ深い愛の神様のもとで、私たちはここに書かれているように神様が私たちの人生に起こってくる全てのことを働かせて益としてくださるということを、一番良いことをしてくださるということを私たちは味わって生きることができるんだ。ヨセフの生涯はまさしくその典型でしょう。創世記の41章に戻りますけれども、17節からのところでパロは17節から24節までのところで自分の夢の話をヨセフにします。その話を聞いたヨセフはこう言います。25節ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。ここでもヨセフは神がなさろうとすることをあなたに示してるんだ、あくまでも私の解き明かしてはこうなりますと彼は言わなかったんですね。神がパロに、王様あなたにこのことを伝えてるんだ、で2回も伝えてるってことは大切なことだから伝えてるんだ、王様だからぜひよく聞いてくださいと言うんですね。ここでヨセフは自分を売り込まないで、あくまでも神様がなさることと語っていた。おそらくエジプトを取り巻いていた呪法師とかこの夢を解き明かす人たちは、私の解き明かしはこうですとやったんだと思いますよ。だからそれだけにヨセフのこの態度が25節から32節を見ると分かるんですけども、このパロと王の好意を得ていくっていうこと、そして夢の解き明かしの後でヨセフはですねアドバイスをするんですね。29節から、今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が二度パロに繰り返されたのはこのことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、 そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに町々に穀物を蓄え保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。37節。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように諭くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。と言ってヨセフはもう立ちどころに即決で王と高官たちの好意を受けてエジプトを治める、まあ今でいう総理大臣に任命されるんです。ヨセフの立場ってどんな立場だったんでしょう。ヨセフの立場ってエジプトに行って奴隷としてエジプトに行ってエジプトに送られて、何年間かは侍従長のポティファルの下で順調に行ったんですが、ポティファルの奥さんの藁にはめられて王の監獄に落とされて、そして王の監獄に何年いたかって書いてないんですね、まあ、少なくとも2年間検察官庁に忘れられて2年間いたって書いてありますが、その前の時間書いてないからどのぐらいいたか分かりません、まあ、少なくとも例えば数年とかある程度の時間いて、そう考えたらヨセフは自分を苦しめたエジプトへの憎しみがあったと思います。なかなか私たちはそういう中で相手に良いアドバイスをすることってなかなか難しいんじゃないかと思います。でもそんな中でヨセフはエジプトの国のことを親身に考えて、そして自分が持っている知恵と知識を駆使してアドバイスをしたんですね。でその態度が王と高官たちを動かして、彼は周囲から神の知恵に満たされた人という評価を勝ち取ったんだっていうこと、まあ、彼はそのように変えられていった。いつも言いますけど37章を見ると17歳のヨセフが登場しますが、兄貴たちが短い袖でバミューダみたいなズボンを履いて泥まみれになって羊の世話をしているのに、一人お父さんに可愛がられて袖付きの長服っていう、まあ七分袖ぐらいの服着て、足はね足が隠れるぐらいまでの服を着て、それで野良仕事とかできないわけでしょ、まあ、そうやってこの兄貴たちと一緒にいて、兄貴たちが何か悪いことしてるとそれを親父に告げ口をしているような青年だったわけですよ。でもその青年がエジプトに売られ、そしてさまざまな苦しみの中で彼が成長していったっていうよりも、繰り返して私たちは心に留めたいことは創世記の39章2節にある、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいたとある。ヨセフが何をしたからじゃなくて、主なる神様がヨセフと共にいてくださったので、ヨセフは粉まいきな困っちゃくれた青年からですね、今エジプト一国を治めるリーダーとして認められる、それだけの器として神様が彼を成長させてくださったんだということです。私たちはそういう神様が私たちとの教会と私たちと共に歩んでくださってるんだっていうことを、私たちはぜひぜひ忘れないでいたいと思いますね。41章の39節から見ると、彼に新しいエジプトの首相としての地位が与えられます。そして彼は44節から46節でエジプト王からアセナテという妻を与えられて、そして50節から52節を見ると分かりますけども、エジプトの地で彼は2人の男の子に恵まれるんです。彼は首相として46節からありますけども、まあ、30歳で首相に任命されて、早速そのエジプト全土を巡り歩いて、そしてその豊作の7年間の間に各町に食糧庫を作って、そこにできるだけの食糧を蓄えて、53節からやってくる飢饉がやってくる前にその飢饉に備えることができるようにというふうに準備を彼はするんですね。さて話を今日はまとめて終わりたいと思いますが、プリントにも書いてありますけども、国際ナビゲーターというところが 2.7 シリーズという弟子訓練の本を何冊か出しています。その2冊目の成長する弟子という、まあ、これ上下があるんですけども、まあ、その成長する弟子っていう本の 上の40ページというところに、確かポール・リトルというのは英国の牧師ですよね、がこんなことをこう書いているんですね。神の御心は天から吊り下げられた魔法の箱のようなものではない。それは私たちの毎日の生活の中で見分けられ実践されていくべきものだと。主イエスに従うことの中にこそ神の御心があるんだって、まあ、こんな文章が書かれて、私はこの文章を読んだ時に、ああヨセフの生涯と本当にダブって、そして私たちはそこから教えられることがあるんじゃないか。このポール・リトルの言葉をヨセフの生涯に当てはめてみると、こんなことが出てくるんじゃないかと思います。一つは、ヨセフは毎日神に従ったんだと。毎日神に従うっていうこと、まあ本当に小さなことですね、小さなことの積み重ねで神に従うということを通して、その神の御心、神の恵みの恵みという意図を手繰り続けた。ある時は困難で、その手繰るのが難しかった時があるでしょう。さっき言った鈴木を釣るような場合は途中で根がかりみたいなものはないんですけども、磯とかですね、堤防なんかで釣ると根がかりすることなんですね。で、根がかりさせて取るの結構大変だ。同じようにして、彼の人生の中にも順調に糸を手繰れる人、なかなか糸を手繰るのは難しい日もあったんだと思います。でもとにかく彼は毎日ここに神様が置いてくださって、神様が何かお考えがあるんだろうと思って、神の恵みの糸を手繰っていった。そして実はそれを手繰っていった延長線上で、私が鈴木を釣りに行ってずっと手繰っていった延長線上で、鈴木をゲットできたように、ヨセフはそれをずっと手繰っていく中でエジプトの首相という地位を手に入れたんだということですね。そしてエジプトの首相という地位を彼が手に入れた時には、ヨセフにはすでにそのエジプトの首相として十分に働くことができる力がもう備えられていた。神の恵みの糸をずっと手繰っていく中で、その実力が彼につけられていた。私たちの人生を考えると、私たちの人生っていうのは神様はそんな風に用意してくださってるんじゃないかなと考えます。神様が私たちを愛して、私たちに決して無駄骨を折らす方ではないと私たちは信じて、私たちの目の前に置かれた神の恵みの糸をとにかく毎日手繰っていくときに、ある日は手繰ってもなかなか動かない日があります。ある日は面白いに順調にこうどんどん手繰れる日もあります。でもとにかくそれを手繰っていくときに、神様はそこで神様の素晴らしい恵みと神様の救いの御業を私たちを通して行ってくださるんだ。ヨセフの生涯は私たちにそんなことを教えているんじゃないかと私は思います。お祈りをしております。ヨセフはパロに答えていった。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。私たちの天の父なる神様、私たちは創世記の37章から一章ずつヨセフの生涯を今聖書の記録を通して読んでいます。カナの地にいた時にはまだまだ未熟 で自分のことが本当に中心で、兄貴たちの悪口を父親に言いつけるような、そしてろくに家の仕事も満足に手伝えなかったような中途半端の青年だったヨセフが、兄たちの憎しみを買ってエジプトに売られ、そしてエジプトの中でも良いこともあり悪いこともあり、また嬉しいこともあり悲しいこともあり、順調に行く時もあり本当に待たされる辛い時もあり、そのような時を通りました。でもヨセフは、主がヨセフと共におられたので、彼は本当に主が共におられるということを信じて、毎日のその神様の与えられている意図を手繰って生きてきたのだと思います。そしていよいよこの41章で彼が大舞台に出て、私ではありません、それは神のなさることですと、本当に色気も賭け根もなしに素直にそのことを語る人になり、そしてエジプトを飢饉から救うその知恵と本当に力が彼に与えられていたこと、またそれが認められて彼がエジプトの総理大臣となっていったことを見ます。神様、私たちは毎日の生活で仕事や勉強や家事や様々なことで、まさしく神様から与えられた恵みの糸を手繰っています。ある日は順調に手繰れますけども、ある日はそれが引っかかってしまったり、なかなか動かなかったり、1センチ、それこそ1センチ動かすために本当にヘトヘトになったり、そのような中を通りますが、でも私たちがその糸を手繰っていくときに、神様が本当に素晴らしい私たちの人生の計画を見せてくださることを私たちは信じます。 またそれを手繰っていく中で私たちが神様にあって本当に育てられて成長させていただけるということを信じます。地道に毎日の神様のその意図を手繰っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。